皆さんおはようございます。今日は賛美がいっぱいという特別な集会で、この後いろいろなグループが幼稚園のコーラス部とかたくさんのグループがですね賛美を今日はしてくださいます。私は高校生の時にイエス様を信じて大学1年生の時にクリスチャンになったんですけども、クリスチャンになってですね生活が大きく変わったことの一つっていうのは生活の中にこう賛美が入ってきたということだと思うんですよね。私の家はあまりこう音楽の文化がなかった家なんですけれども、やっぱり、教会に来始めてですね、賛美が本当に歌うっていう習慣というか文化が私たちの中に入ってきました。うちにコロという犬がいるんですけれども、8歳ぐらいの犬ですけれども、白い中型犬、かわいい犬がいますけれども、妻がですねリビングで、ピアノで例えばこの賛美がいっぱいの練習をしたりなんかするとコロも賛美するんですよね。本当に今度それを撮ったのを YouTube かなんかにアップしたいなと思うんですけども、ほほーほほーって本当に歌うんです。ピアノでピアノを弾くとですね、コロがソファーの上で本当にこう首 を伸ばしてですね天に向けてほほーっていうふうにやるんですね。こっちはもうなんかおかしくて見てるんですけども、本当コロすごいね、コロすごいねって褒めるんですけれども、コロも賛美をするわけですね。先ほど私の家庭にはそういう音楽の文化がなかったってお話したんですけども、ですから私は音楽がすごい苦手なんですよね。楽譜が読めないんです。ですから歌詞で選びますので、時々ですね講談に上がった瞬間にあれ選んだかなと思ってしまうようなことがありました。若い頃こんなことがあったんですけども、牧師ですのでこう集会を導くときに、じゃあ賛美歌の何番歌いましょうって言って開いてリードするわけですね。で牧師がちゃんと声出さないと皆さんもついてきませんの で私は耳が良くないので声は大きいんですね。ですので、そこでこうリードするんですけども、一度何番開きましょうつってこう歌ったんですよ、みんなで。でみんなもついてきてくれたんです。ところが歌詞が余っちゃったんです。字余りになっちゃったんですね。違う節でこう歌ってたみたいで、それでそこまで歌った時に気がついてですね、元の節に戻してそれを歌ったってことがありました。ですから本当に賛美をされる方とか音楽をされる方、本当に私は尊敬してるんですけども、また私は牧師になってそういう賛美のある生活を神様が与えてくださったっていうのを本当に感謝しています。で賛美というのは今歌という話をしましたけども、歌という方法だけではなくてですね、心を神様に向けるとか、あるいは言葉で表現するとか、いろんな表現があると思いますね。で今日お読みしました聖書の箇所はですね、イエス様のお母さんとして召されたマリアの賛歌なんですよね。で46節見ますと、そこでマリアは言ったとありますので、歌ったというふうには書いてないので、マリアはそのことを神様に向かってこう語ったんでしょうね。あるいはみんなに向かってそのことを表現したんだと思いますね。後にこれにいろんな人たちがこう曲をつけて、今日もこの後歌いますけれども、私たちはマリアの賛歌を賛美するわけです。伝統的にはこのマリアの賛歌のこの箇所はですね、例えばカンバランド長老教会もそうですけれども、夕方に必ず読む聖書の箇所として昔からこのマリアの賛歌があります。でちなみに朝はどこを読むかというと、朝はその後出てくるんですが、次のページにザカリアの予言とありますが、このザカリアの予言をですね、クリスチャンは私たちはあんまりそういう伝統ないんですけれども、昔からクリスチャンはこのザカリアの予言を朝開いて読んで、そして神様を褒めたたえて、そして夜床に着く前にですね、今日先ほど読んでいただいたこのマリアの賛歌を、心を込めて祈りつつこれを読んで、そして床に着くという習慣が あるわけです。でここでマリアはですね、開口一番47節、私の魂は主をあがめ、 私の霊は救い主である神を喜びたたえますっていうふうに神様を褒めたたえたんですね。賛美したんですね。で、よく考えてみますと、この時のマリアの状況っていうのを少し考えてみたいんですが、マリアはどういう状況にあったかというと、イエス様をお腹の中に与えられたんですよね。新しい命がお腹の中に宿りました。イエス様が新しく、イエス様がお腹の中に与えられた、それは喜ばしいことだったんですけれども、でも客観的に見たときにですね、マリアはイエス様を、赤ちゃんをいただいたがゆえに、いろんな苦労を強いられるわけです。例えばこの前のところを見ると、あるいはマタイの福音書などを見ますと、何が出てくるかというと、赤ちゃんが与えられたということで、婚約者のヨセフからこう疑われてですね、そしてもう婚約を解消しましょうというところまでこう行ったわけですね。婚約者に疑われてしまった。それからもう誰の子かわからないということで、そのナザレの人たちから大変白い目で見られましたね。それからイエス様が生まれる直前にですね、人口登録をしなさいということで、このヨセフのもともとのふるさとであるベツレヘムっていうところに旅をするわけですね。で、皆さんご存知ですけれども、そこでイエス様はどこで生まれたかっていうと、貝場桶、家畜小屋の貝場桶に生まれたわけです。なぜかというと、客間には彼らのいる余地がなかったからである。誰も、どうぞどうぞつって止めてくれるお家はなかったっていうんですね。で、聖書の専門家に言わせますと、多分そのナザレの噂がですね、もう、親戚がベツレヘムにたくさんいるわけですから、ベツレヘムの方にもう伝わって、もうヨセフとマリアが来たらもううちの敷居をまたがせないっていう、そういう強い意志がですね、ベツレヘムの親戚の中にあったのではないか。ですからそういう意味でその親戚からも疑われて、そして最終的にこの家畜小屋、貝場桶で誕生したんじゃないかというふうにこう言われていますね。ですからマリアにとってイエス様が与えられたということは、大変なことをこう引き受けるような人生を、スタートしたということですね。そのきっかけになったのがイエス様という命が与えられたことです。で、このあとイエス様が生まれた後もですね、このイエス様をのお母さんになったということで、マリアはいろんな悩みを抱えたと思いますね。今日はこの後賛美がいっぱいありますので、私のお話は短くしたいと思うんですけれども、例えば皆さんどうですかね。子供からですね、お母さんとかママとかこう言われると、嬉しいのではないでしょうかね。私もあんまりそういうこと言いながら自分で嬉しいかなと思ってしまいます。お父さんとかね、慕ってくれると嬉しい感じがしますけれども、ところがですね、マリアさんは一度もイエス様からお母さんって言われた記録がないんですよ。なんて言われてるかっていうと、婦人よって言われてるんですね。婦人よ、すごい素っ気ない感じですよね。うちの息子が妻のところに来て、婦人よ、私と何の関わりがありますかなんて言ったら、ふざけんなっつって誰がここまで育てたんだっつって、こうげんこつかなんかしてしまうかもしれません。聖書一箇所開きたいんですが、ここにしおりか何か挟んでいただいて、165ページ、ヨハネの福音書の2章の4節をご覧ください。ヨハネの福音書の2章の4節、165ページですね、165ページ下の段、ヨハネの福音書の2章の4節にこういう言葉が出てくるんですね。そうですね、3節4節を読みたいと思います。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた、婦人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。これ誰にイエス様が言ってるかっていうと、マリアに、お母さんに言ってるんですよね。婦人よ、皆さん 自分の子供から、この可愛い子、幼稚園の子供から婦人よとか言われた。まあこのぐらいだって可愛いかもしれませんけれども、大きくなってですね、婦人よ、あなたと私どんな関わりがあるんですか、まだ私の時は来てませんとか言ったら、うるさいとか言われそうな感じがします。まあ、時々母親もですね、そのなんて言うんでしょう、こう強引にこう息子に何かやらせようと言って、息子がですね、本当にこうなんでこんな時にこんなことをしなくちゃいけないんだ、させられなくちゃいけないのかとか、先日ごめんなさい、あんまりこういう話をしてると長くなってしまいますけども、うちにネパール の方たちが泊まりに来てくれたんですね。4名の姉妹が来てくれました。でちょうど大学生の息子が寮から戻ってきて一緒に食事をしました。で食事をしていろいろ話が盛り上がったんですけども、息子はですね、まあ、英語勉強してるんですけども、その積極的にはこう参加せずに、ただ食事があるんでしょうがなくてそこにいて一生懸命食べてるっていう状況でしたけども、そしたら妻がですね、息子に、三ツ矢、みんなの前でエグザイル踊ったら息子はものすごく嫌な顔してですね、もうお母さんうざいとか言ってましたけども、そういう場面とちょっと違うわけですね。もっと普通の別にそのマリアが無茶振りしたわけじゃなしに、普通の場面でですね、でもイエス様は婦人よってこう言ったんです。そしてもう一箇所、その後19章の26節、新約のこのヨハネの福音書の19章の26節、207ページを見ていただきたいんです。207ページで、これはですね、イエス様が十字架におかかりになっている場面で、十字架の下にですね、マリアさんと、自分の母親のマリアさんと、それから十二弟子の一人の、まあ、愛する弟子ってありますけども、この福音書を書いたヨハネだって言われていますが、この自分はもう十字架にかかって召されますので、お母さんのお世話をですね、こうヨハネに託すんですね。ヨハネにこれがあなたのお母さんだよ、それでそのお母さんにこれがあなたの息子だよって、こう二人を引き合わせた上でイエス様は十字架にかかって死んでいくんですけども、その時の言葉ですね、この26節、イエスは母とそばにいる愛する弟子とを見て母に、ここでも婦人よって言うんですね。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。まあ、ダンテっていう人がですね、新曲っていう古典を書いていますけれども、マリアの悩みというのは私たちが経験できない悩みなんだと。マリア特殊の悩みがあったんだと。それは何かっていうと、自分のお腹を痛めて産んだ子供を神様メシアとして崇め信じるっていうことは、本当にマリアにとって大きな十字架だったんだっていうことを、まあ、ダンテって人は言うわけですね。自分のお腹を痛めて産んだ子供をですよ、その人がメシアなんですね、また神様なんですね。でそういうふうに信じるということは、マリアにとっても本当最後の最後まで難しかったのではないかと思います。ですから新約聖書を見ますと、そのイエス様を信じるグループの中にですね、マリアは最初の方にはいなかったんですね。本当に最後の方になって、そしてルカの福音書の続編である使徒言行録の最初のところになってですね、本当にそういうイエス様を信じるグループの中にマリアもしっかりと入ってですね、そしてその交わりをしていた姿が出てくるんですけども、本当にマリアにとっては、まあ、大きな何て言うんでしょ う, こう課題だったんじゃないか、本当に難しいことだったんじゃないかなというふうに思います。で今日何を言いたいかと言いますと、私たちは例えば親子関係にしろ、あるいは私たちが生活の中でいろんなこうことを経験するわけです。妻がメモを今日くれましたけども、曲がり角を曲がった先に何があるかわからないの。これはこの間片桐さんが話された赤毛のアンの一節ですね。曲がり角の先に何があるかわからないんですね。私たちはやっぱりそういうことの連続だと思いますね。そして曲がった先にそういうものがあったと思ったら、そこをなかなかまっすぐ、今分かってたらそこまっすぐ進まなかったんじゃないかということもたくさんあるのではないでしょうか。今朝ちょっと思ったんですけれども、ちょうどその 昔の子どもたちの写真を、まあ、今朝たまたま見たときにですね、ああこの時楽しかったなと思いました。で、楽しいこと、本当に良かったことたくさんあったなと思いました。じゃあ松本お前そこまでもう一度戻ってですね、そこから今までやり直すかって言ったら、私はノーサンキューですね。皆さんどうか分かりませんけれども、素晴らしいことたくさんあったんだけれども、結構大変なこともたくさんありましたね。去年をもう一度やり直していいよって、でもちょっとノーサンキューっていう感じですね。私たちの生活の中にですね、そのことを分かっていたらその曲がり角のところまで行かなかったんじゃないか、そこまで進まなかったんじゃないかってことはたくさんあると思いますね。でもマリアにとってもそうだったと思います。マリアも、なんでこのイエスをですね、自分が神様を選んでこのイエスをお腹の中に宿さなくちゃいけなかったのかっていうことを彼女はいろいろ悩んだと思いますね。で、私たちも、私たちそれぞれに与えられているそうしたことっていうのはあるのではないでしょうか。特に私が選んだのではないんだけれども、そこに置かれている、まあ、子供っていうのはそうかもしれませんね、まあ、主人の場合は選んだからしょうがないかもしれませんけども、でもそういう、こう出会いとか選びっていうのは私たちはなかなかこう自分でコントロールできない。また大丈夫だと思って選んだとしてもですね、本当にこんなはずではなかったっていうこともたくさんあると思いますね。マリアは、まあ、生活の中で、まあ、そういうことを本当にこう経験していった人がマリアだったのではないかなと思いますね。私の、まあ、好きな言葉というか、まあ、いつもこう何かあった時に思い出そうと思っている言葉の一つにですね、キリスト教、まあ、クリスチャンの哲学者のガブリエル・マルセルっていう人が、すべての出来事は問題か神秘だって言うんですね。すべての出来事は問題か神秘だ。一つの出来事が起こった時に、もしそれを私たちの問題として捉えるとするならば、問題ですから私たちがしなくちゃいけないことってのはそれを解決することですね。もし私たちが出来事を問題として捉えるならば、それは解決しなくちゃいけない。でも解決できない問題たくさんあるわけですね。でもそのマルセルという人は、その出来事を問題として受け止めるっていう受け止め方もあるかもしれない。その結果悩んだり解けなかったりして、もっといろいろ課題を抱えるかもしれないけれども、それを神秘として捉えたらどうだろうか。神秘というのは神様が与えてくださったプレゼントとして捉えたらどうかって提案してるんですね。で、そうなってくると、それをもし神秘として捉えるならば、私たちは時間をかけてですね、その意味、そのことがあるがゆえのいろいろな恵みとか、あるいはいろんな出来事がると思いますけれども、それを神秘として捉えることを通してですね、それを本当に大切にしながら、そのことをいろんなことで考えながら、私も変わってくるかもしれない、私も受け止め方を変えられていくかもしれない、そうした中で私の人生がもっとこう豊かになっていく、その出来事として、私たちはそういうものを見ることができる。味わい、温め、それによって人生が豊かになるために、神様はそれを神秘として与えてくれてるんだっていうふうに、まあ、マルセルは言うわけですね。ですから、もし皆さんが何かこう出来事が起こった時に、それを問題として捉えると、必ず解決しなくちゃいけないんですけども、もしかしたらそれをですね、神秘として捉えることができたとするならば、私たちはそれを味わい、また温め、それによってですね、本当に人生を豊かにしていただけたら本当に素晴らしいなと思います。で、マリアはまさにこのイエス様との関係をですね、神秘として捉えた代表だと思いますね。ルカの福音書に戻りますけれども、マリアはことあるごとにですね、あ、この意味わからない、この意味は本当によくわからないことに出くわすときにですね、聖書の中に出てくる彼女の受け止め方というのは、それをこう思い巡らしていたっていう出来事ですね。それを解決しようっていうふうに言ったのではなしに、それを心に留めてですね、反芻していた、何かあるごとにそれを出しては、それを思い巡らしていった一つです。で、もう一つはですね、今日の聖書の箇所にありますけれども、47節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。 私の魂は主をあがめるっていうことですね。曲がり角の先に何があるかわからないんですけれども、でも万事を益としてくださる神様がその曲がり角の先にですね、素晴らしいもの、あるいは本当に私に必要なものを必ず用意してくださっているということを、確信する、そうしたことが許されているのが、私たちですね。だから私たちはネガティブになる必要はない。神様をあがめる、神をあがめるということは、よくお話しするんですけども、神様を拡大するということです。神様を拡大する、私たちが神様を拡大するときにですね、本当に周りの世界が今まで自分の見方でしか見ることができなかったんだけども、神様の視点をいただいてそこにこう光を当てていただく、神様の見方で自分を見、子供を見、あるいはその周囲や世界を見ていく、でそうした時に不思議とですね、私たちの心に希望が湧いてくる。マリアはそうしたマリア の人生というのは本当にいろんな問題が多かったんですけれども、でもそうした中でマリアは心を高く上げて神をあがめ、そしてわからないことはいつも心に留めながらこう思い巡らす、それを神秘として受け止めていった。でそのことを通してマリアの人生は本当に豊かになっていった。ぜひ私たちもそうしたマリアに続くものとしてですね、このマリアが成したことを一つの、私たちが歩む一つのモデルとして、模範として受け止めていけたら素晴らしいのではないかというふうに思います。じゃあ一言お祈りします。